今、船橋教会ではレビ記を続けて見ています。今日は交わりの生贄について見てまいります。ちょっとテキスト間違ってありますけど、3章を見てまいりましょう。レビ記の3章を拝読いたします。3章の1節から、ちょっと長いんですけども、では11節まで拝読してお祈りいたします。レビ記第3章1節から11節。その捧げ物が交わりの生贄の場合には、捧げようとするのが牛であるなら、オスでもメスでも傷のないものを主の前に捧げなければならない。まず捧げ物の頭に手を置き、それを会見の天幕の入り口でほふり、祭司であるアロンの子らがその血を祭壇の側面に振りかける。次に交わりの生贄から主への食物の捧げ物として、内臓を覆う脂肪と内臓についている脂肪すべて、また二つの腎臓とそれについている腰のあたりの脂肪、さらに腎臓と共に取り除いた肝臓の上の小腸を捧げる。アロンの子らはこれを祭壇の上で、火の上の焚き木の上にある全焼の捧げ物に乗せて焼いて煙にする。これは主への食物の捧げ物、香ばしい香りである。交わりの生贄としての主への捧げ物が羊であるなら、オスでもメスでも傷のないものを捧げなければならない。捧げ物として捧げようとするのが子羊であるなら、それを主の前に連れてくる。そしてその捧げ物の頭に手を置き、それを会見の天幕の前でほふる。アロンの子らはその血を祭壇の側面に振りかける。そしてその交わりの生贄から主への食物の捧げ物としてその脂肪を捧げる。すなわち背骨に沿って取り除いた油をすべて、内臓を覆う脂肪、内臓についている脂肪すべて、また二つの腎臓とそれについている腰のあたりの脂肪、さらに腎臓とともに取り除いた肝臓の上の小腸である。祭司は祭壇の上でそれを食物として主への食物の捧げ物として焼いて煙にする。天の父様、あなたへの尊い捧げ物が主の前に、主への食物として捧げられ、また祭司もそれを食し、捧げる民もそれを食して主に感謝を捧げる、この交わりの生贄をどうか私たちも覚えることができますように。主と共に食事をすると叩いて自身を受け入れるようにと招かれる主に、どうか私たちも心を開いて共に交わる日々を送ることができるように導いてください。天国での主との交わりを望み見つつ、このお言葉を心に刻ましてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。 生贄について学んできました。最初に捧げられ、見てきたのは全焼の生贄。それは献身を意味します。すべてあなたのものですという信仰を込めて代わりに傷のない動物を捧げました。続いて罪の清めのための捧げ物、そして賠償、償いのための捧げ物について見てまいりました。それらは罪のために神様との交わりが断たれていたことを死に受け入れられるものとするためであり、また罪あるゆえに私たちの良心が汚れ、また神の前、そして人の前に咎を負うものであることを告白し、償いをもって神に受け入れられる、そのための犠牲でした。四つ目に、今日学びます、交わりの捧げ物について、主はモーセを通して教えています。今お読みしたところは、交わりの生贄として、オスでも、メスでも傷のない牛を捧げる、あるいは羊を捧げる、さらにはヤギを捧げる。主の前に捧げるのは命の中で尊い内臓と、そして香ばしい香りであります脂肪です。血を祭壇に振りかけ、そして命を捧げます。そしてその食べる部分の最上のものは祭司が食します。さらにそれを捧げた民が主の前に祭司と共に食し、主に受け入れられた交わりを感謝し喜ぶ捧げ物です。その詳しいことが七章にも記されています。七章の十一節で主に捧げられる交わりの生贄についての教えは次の通りとあります。交わりのための生贄は様々な意味を込めて捧げられました。12節には感謝のために捧げて喜ぶことが記されています。その時にはパンも共に食します。また16節には聖願の捧げ物とあります。それは特別に神様に願うことがあり、それを主が成就してくださったときに感謝します。あるいは神様に自分を捧げて使えます。その働きを、その奉仕を守ってくださいと誓って下げます。その使命を果たし終えられた時に感謝の捧げ物をするのです。後にパウロもそのように聖願の捧げ物をしました。また聖願の捧げ物を応援しました。特にパウロは危険な伝道の働きの中で自分が使命を全うできるようにと聖願を捧げ、それがなった時に髪を剃り、そして捧げ物をしました。 と共に食する、それは大変素晴らしい時なのですけれども、しかし尊い捧げ物を食することは主に近くあって交わることですから、それは恐れ多いことでもありました。汚れたものが主の前に近づくと神様の怒りを買います。ですから汚れたものは清められなくてはこの交わりに預かることはできませんでした。また捧げ物を直接手にするというときに、祭司の分、主の分というものを犯してはなりませんでした。このことも神様は怒って、そしてその罰を受けなければならないところでもあったんです。今日、形は違え、ともかく生贄や捧げ物、命を捧げる捧げ物はすべてイエス様がただ一度十字架で成し遂げてくださいました。私たちは自分の命を犠牲にする必要はありません。しかしパウロがローマ人の手紙の十二章の冒頭で命じているように、生きた供え物として自分自身を捧げなさいと命じられています。それこそが神様に喜ばれる霊的な礼拝です。私たちは礼拝を通して主を喜び感謝します。また主の晩餐を捧げて、そして主の犠牲によって生かされていることを感謝します。こうして主の犠牲によっていただいた交わりを感謝します。その時にコリント人の手紙にありましたように、自身を点検するようにと、そのように教えられています。今私たちは、来主日主の晩餐式を本当に久しぶりに、3年ぶりに開こうとしております。この時を感謝するとともに、自身の信仰、すべての罪は告白して許していただけますので、主の前にふさわしくあるように点検して、共に清い良心を持ってこの交わりに預かりましょう。私たちがこのようにただ純粋な信仰を持って主と交われるのは、主が私たちのためにすべてを捧げて、私たちのうちに命をもたらしてくださったからです。イスラエルの民がこのように感謝して祝福されたのは予表でした。私たちはキリストの犠牲によって全く義いものとされたことを覚えて、なおのこと感謝を持ってこの人の交わりを喜び、そして主を褒めたたえましょう。ヘブル人の手紙の4章の16節を拝読いたします。ヘブル人の手紙4章16節。ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて折にかなった助けを受けるために、大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。お願いいたします。天の父様、ここにはキング先生、ルツ先生を迎えて、あなたの恵みの証を 伺い、また共に祈る時を許されましてありがとうございます。主よ、どうか私たちのために国を捨て、長年労された先生のその労苦を通していただいた恵みに預かっているものとして感謝を持って、その足跡に従い、そして私たちも召しを全うしていけますように、教会の祝福のために、主の栄光のために歩み捧げお使いできるように導いてください。感謝してイエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。